愛する春日教会の兄弟姉妹の皆様、2016年希望に満ちた新しい年が明けました。9年の間、それぞれ置かれた場所で信仰を守り、また老後を惜しまず惜しまなかった皆様に深く感謝を申し上げます。今年私たち教会に与えられた標語は、我々の思いより神の満たしようであります。新しい年の計画を立てる前に、まず私たちが誰であるかを思い起こしたいと思います。キリスト者とは、キリストにある人々であります。使徒言行録を見ますと、アンティオキア教会の信徒の方々が世の人々から初めてキリスト者と呼ばれるようになりました。当時の状況を思えば、そこには皮肉や、また理解できない人々だという、その意味合いで呼ばれていたのかもしれません。しかし同時に、あの人たちはキリストに似ている、またあの人々の姿からイエス・キリストが見えると認められたということでもありました。それはまるで私たちが歩いた後に、また私たちの人生の足跡に、イエス・キリストの足跡が残るようなものでもあります。その意味で、私はクリスチャンですと、また私はキリスト者ですと自ら主張するよりも、誰かからそのように呼ばれることこそが本物の証ではないでしょうか。今日の箇所は、ローマの信徒の手紙全体の大きな転換点となる言葉であります。ローマの信徒の手紙の1章から8章までは、その滅びるべき人間を与えなしに義とされる神の義について語られました。また9章から11章までは、その福音がどのように広がり、また神の摂理がどのように働くのかを示されました。今日の箇所である12章に入り、こういうわけで兄弟たちと、私たちの生活への適応が進められています。一節の御言葉を見ますと、こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。パウロは神の憐れみによって私たちに進めます。原文ではこの憐れみというものは複数形で書かれていますけれども、神様の愛がどれほど豊かなものであるのかを示す言葉であります。福音というものは、私たち自身の力で変わるように迫るものではありません。自分の力でどうにかして、それは自分を変えなさいというのではなく、また自分の考えや、また判断、また決意、計画によって自分の人生を作り変えようと迫るものでもないんですね。イエス・キリストにあって私たちがどれほど愛されているものであり、またどれほど憐れんでいただき、またどれほどの慈しみによって私たちが清められ、また変えられていくのか。私たちが溺れていたそのものが助けられたとき、自然とその心から感謝があふれるように、その神様からいただいた恵みに押し出されて、私たちが自発的に反応すること、それが憐れみによって私たちが変えられていく、その意味であります。ですから私たちの変化というものは、自ら作り出す努力の結果ではなく、その満ちあふれる神様の愛に対する私たちの応答に他ならないものであります。神のすべての憐れみによって進められている生活の姿、それがまさに霊的な礼拝であります。一節の後半ではこのような御言葉がありますが、 自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさいと。ここには2つの逆説がありますけれども、1つ目の逆説は生ける生贄という言葉なんですね。生けることと生贄、本来この2つの言葉は相入れないものであります。旧約的な意味においては、生贄とは死ぬことによって初めて成立するものであります。血が流され、また焼かれることによって罪の代価が支払われるものなんですね。ところが生きること、生きているとはどういう意味であるのでしょうか。これこそ主イエスキリストが私たちのために十字架の道を歩み、またその十字架の死を通して私たちに起こった変化であります。主はただ一度の永遠の生贄、その捧げ物によって私たちの古い人は死にました。しかしキリストの義を着せていただくとき、私たちのうちには永遠の命、また復活の命が与えられたのであります。かつてその生贄というものは血の匂いを漂うその死んだ供え物でありました。しかし今私たちが捧げるその生ける生贄というものは、私たちの欲が死に、キリストが私たちのうちにあり、私たちがキリストのうちにとどまること、そしてキリストが私たちと共に生きることを意味するものであります。その時私たちの生活からはその血の匂いではなく、キリストの香りというものがまた漂うものであります。二つ目の逆説は、体で捧げることが霊的な礼拝となるということなんですね。当時のギリシャの哲学の影響下にあった人々にとって、その肉体というものは魂の牢獄のように軽んじられていました。体というものは本当に惨めなものとして捉えられていた。しかし聖書はそのようには語らないことなんですね。体も、私たちの体も、また私たちの霊も、神様が作られた尊いものであります。私たちに与えられたその救いというものは、魂が体から抜け出すことではなく、魂に永遠の命が宿り、体もまた栄光の姿へと変えられることなのであります。ですからキリストにあって変えられた私たちの歩みにおいては、私たちの体がなす全てのことが霊的な礼拝となります。私たちが食事をとることも、また日常の一つ一つのことも、主に喜ばれるその霊的な礼拝となるものなんですね。礼拝とは、日曜日に教会に集まって賛美し説教を聞くことだけではありません。私たちが働くその職場、また私たちが通勤するその道も、また私たちが料理するその台所も、神様が臨在される聖なる神殿なのであります。さらに言えば、私たちが静かに休むその時間さえも、主は喜んで受け取ってくださるのであります。ある方がこのように言われました。神様は私たちの一日の中で最も栄光を受け取られる瞬間というものは、私たちがぐっすり眠り、また寝息を立てている時だと、そのように語られたんですね。なぜそのように語ったのか。起きている時は自分の考え、またその意志で生きようとしますが、眠っている時は完全に自分の力を抜き、神様が与えられるその息をもって呼吸のみ依存しているからであります。愛する皆様、どうか私たちが信仰の歩みをする上で、またそれぞれ与えた場所で生きる上で、 何かうまくやろうと気を洗いでください。気負うことなく、神様、私たちは私たちのその疲れた寝息さえも、私たちが本当に神様を思いながら歩むその一歩一歩を神様賛美として喜んで受け取ってくださるからであります。二節にはこのような変化がどのように起こるかを記されています。二節の御言葉を見ますと、あなた方はこの世に習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれまた完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。心を新たにして自分を変えていただき、この言葉は受動体の命令形でありますね。変わりなさいというよりも変えていただきなさいという意味であります。変化というものは霊的な礼拝を捧げるものに後からついてくるものであります。それを私たちが受け入れることなんですね。私たちが御言葉に大きくとき、また礼拝の場に座っているとき、神様がくださる心によってふと考えが変わる経験をしたことはないのでしょうか。神様の御言葉を黙想し祈るとき、今まではこのように思っていたことが自然と変えられるような経験、 あれはしなくてもいいんだなと、別の道を探してみようと、自分が必死にその考えを変えようとするのではなく、霊的な礼拝の場所に自分の身を置くとき、自然と思いが変えられる。それこそが神様の満たしであります。その結果として与えられることはないであるんでしょうか。それは私たちは神の御心をわきまえることができるようになるのであります。そして3節では成熟したキリスト者の姿について語られております。私に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。自分を過大に評価してはなりません。むしろ神が各自に分け与えてくださった信仰の度合いに応じて慎み深く評価すべきです。ここで度合いという言葉がありますけれども、この度合いという言葉はそのメトロンという言葉、これはメートルの語源でもありますけれども、量そのものではなくその測量の基準を意味する言葉であります。測量、つまり自分自身が他者を評価する基準というものはただ一つ、信仰でなければならない。私たちが神様の御前に出られるのはただ信仰によって義とされたからに他なりません。ですから自分にどんな才能があっても誇ってはならない、また他人を見下してもならない。教会の中に、また心の中に何か特別な席というものを作ってはいけない。私がこれほどやったのに、これほど使えたのに、当然特別扱いされなければならない、そのように思う瞬間、心に不満が生じるのであります。しかし神の家族においては特別なものはいないことなんですね。そしてこの言葉は同時に、これは劣等感というものを持つことでも、また卑下して私なんてと後ろに下がることでもありません。神様が私たちにくださったその信仰という物差しに従って、自分を正しくまた賢明に見つめること、それが成熟したキリスト者の姿、また歩みでもあります。続く4節から8節の御言葉を見ますと、 というのは、私たちの一つの体は多くの部分から成り立っていても、すべての部分が同じ働きをしていないように、私たちも数は多いが、キリストに結ばれて一つの体を形作っており、各自は互いに部分なのです。私たちは与えられた恵みによって、それぞれ異なった賜物を持っていますから、預言の賜物を受けていれば信仰に応じて預言し、奉仕の賜物を受けていれば奉仕に専念しなさい。また教える人は教えに、進める人は進めに、精を出しなさい。施しをする人は惜しまず施し、指導する人は熱心に指導し、慈善を行う人は心よく行いなさい。今年、また去年から始まったことでありますけれども、本当に役員の方々が教会の中で尊い働きをして、しかしその教会の奉仕にやっぱり偏ることがある。本当に一人に多くの重荷が背負われることによって、去年から奉仕グループというものを新しく始めるようになりました。本当に多くの方々がそれぞれの賜物を用いて奉仕グループに、また自らご自分の名前を書き印が去り、また受付や案内、またそれぞれの場所において使えるようになりました。また今年もそのような奉仕グループ、また教会の奉仕に関して多くの方々がそれぞれの賜物を用いて共に仕えてまいりたいと思いますけれども、本当に私たちがまず自分に与えられているその賜物を発見していただきたい、その年になりたいと思います。ある方々は、先生いくら考えても私には賜物がありませんとおっしゃる方がいるかもしれません。しかしそのようなことではないんですね。私たちがそこに立っていることこそが賜物であります。またその場を守ってくださることこそが本当の賜物であるんですね。牧師にとってどのような人が一番ありがたい存在であるのか、それはただそこにいてくださる方であります。雨の日もまた風の日も変わらずその場を守ってくださる方、それほど慰める方は存在はないことであります。何か多くの仕事、また働きをこなす人よりも変わらない人、どんなに辛いことがあったとしてもその場を守り続けてくださる方、その存在自体が本当に大きな慰めであります。神様は私たちがどれほど、またどれだけ多くのことをしたかということよりも、どのような心でその場所を守ったかをご覧になる方であります。私たちが使徒言語録で学んでいるように、パウロには鋭い指導の賜物がありました。しかしバルナバは人を慰める温かい賜物がありました。アンティキア教会がその偉大な宣教の拠点となれたのは、鋭いパウロと温かいバルナバが互いの違いを認め合い、また一つになったからであります。私と違う賜物を持つ兄弟姉妹というものは競争の相手ではありません。私たちの賭けを神の満たしとして埋めてくださる大切な道路者なのであります。愛する皆様、今日のローマの信徒の手紙12章の御言葉を通して、神の満たしを受けた生徒の生き方を学んでまいりました。一つ目は、私たちの体を神が喜ばれる聖なる生贄として捧げること。二つ目は、私たちの行っていることが神様の御心であるかを日々見分けること。三番目のことは、神様が下さった信仰の分量を知り、 謙遜に自分を評価すること、4番目は与えられた賜物に従って立っているその場所で兄弟姉妹と一つになって使えることであります。2026年、目の前の現実というものは時に重荷となるかもしれません。春日井教会も2025年を終え、またコロナというその3年の期間、本当に苦しいその時を過ごしてまいりました。また多くの方々が教会に仕えてくださった方々の中で手に召された方もいれば、また他の地域に離れた方々も多くおります。また経済的な状況によって重荷を負い生活を歩んでいる方々もいるかもしれません。誰にも話すことのできない苦しみ、また不安、また恐れを抱えながら日々歩んでいる方々もいるかもしれません。また教会のその大きな方向、また教会の共生などを考えれば、本当にこれから大丈夫なのかなというその不安に陥ることがあるかもしれません。しかし今日のまた2026年度、私たちの教会が標語と挙げました、我々の思いより神の満たしを、私たちの計算より神様の豊かな満たしを経験し、その恵みを証ししていく私たちの歩みとなりますように。神の憐れみに信頼し、霊的な礼拝をどのように守るか、皆さんそれぞれ置かれた場所において神様の御言葉に聞き、また祈りながら、それぞれ与えられた場所で神様の満たしを豊かに経験し味わうその年となりますように、共に祈ってまいりましょう。ではお祈りいたします。愛と恵み深い主の神様、2026年新年の最初の時間を主に捧げ、ローマの信徒の手紙12章を通して私たちが進むべき道を示してくださったことを感謝いたします。私たちはキリスト者の姿を御言葉を通して思い描くことができました。主よ、どうかその姿が私たちの生活の中に現れますように、特に私たちの思いを超えて神の満たしをというその標語を握りしめて祈ることができますように。私たちはいつも自分の考え、計画、心配の中に閉じこもってしまう弱いものであります。しかし今日いただいた御言葉のように、神様の豊かな憐れみを信じ、私たちの体を聖なる生ける生贄として捧げることができますように、家庭であれ、職場であれ、私たちが立っているその場所が神様を礼拝する場所となりますように。もし今その人生に疲れ痛みの中にある方がおられたら、その場所こそが神様の豊かな愛と恵みを体験することができるその場所であることを悟らせてください。また自分の力では愛することのできない兄弟や隣人を愛せることができますように、私たちの心をイエス・キリストの愛で満たしてください。そうして悪を報いることなく、善をもって悪に打ち勝ち、世を癒す春日井教会となることができますように、私たちの思いよりもはるかに良いもので満たしてくださる主を信頼し、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。